では、商法の改訂版について、商法の改訂版についてというレジュメに沿って、全体的な説明をいたします。まず改訂の内容の1番目、これは2020年4月から改正民法、これが施行されます。で、それに関して商法で関連する部分、これを改訂しています。で、利用者の便宜のために、改正法、現行法で、改正前の法律を旧法、このように表示をしています。で、改訂の2番目は、田中先生の改正法の第2版、これを踏まえた記述、これを組み入れています。で、もう1つ、試験後に最高裁の判決が出た場合、部分については最高裁判例に沿った内容に改訂をしています。で、3番目に、内容面で手を加えた箇所は、下線を引いて、改訂前のレジュメを利用している人にも分かるように配慮しています。で、利用者による使い方ですが、従前からの講義を聞いている方は、全部を見る必要がなくて、以下の資料を見ながら、特に下線を引いている部分に注目しながら、改訂部分の講義を聞いていただければ、結構です。で、レジュメは助成サンプル問題20年、22年、24年、26年。で、回答例はサンプル問題20年、24年、26年。つまり、レジュメは助成と22年、がレジュメで加わっています。で、今回初めて講義を聞く方は、従前の資料、これは解説レジュメと回答例があるわけですが、それと講義を聞いた上で、今回の改訂部分、これを確認していただければいいかなと思っています。で、第2に民法改正の影響、民法改正、これは民法だけで、商法では関係がないんじゃないかと、そう思う方がいるかもしれません。ただ、一点だけ注意する必要があります。つまり、民法では代理権乱用について相手方に悪意過失がある場合、これは旧法時代は93条だった私が記類し適用、こういう解釈論がありましたが、現行法では107条という明文ができました。で、商法の過去問で、この93条と私が記類推定を書くべき問題、これが2つありました。これはまた26年のところで触れますが、これが、民法改正で、答案として書くべき内容が変わるかどうか、これは注意する必要があります。結論は田中先生の改正法に沿っていますが、この本には理由の説明がないために、理論的な説明、ここは筆者なりに工夫をしています。で、第3に最高裁の判例が出た部分ですが、24年と30年、これで否決された総会の決議について、決議取り消しの訴え提起できるかと、これが問われています。で、24年の段階では、肯定否定、いずれの下級審の判でもあって、その一つを使って、10年のレジュメでは、訴えの利益なしという筋道を書きました。ただ、現在では、平成28年3月4日の、最高裁の判で、これが出ていますので、これによって回答するのが適切であります。そういった観点から回答をしています。あと、サンプル問題と22年、これは田中先生の改正法の記載を踏まえて、一部を改訂しているものです。で、サンプル問題は答案に影響する部分ですから、講義で取り上げます。で、22年の改訂部分は、答案にすると、これは書けない分量になりますので、理解を深めたい人が読むということで良いと、ですから講義では取り上げないということにいたします。で、第5で取締役の義務の論証、これは24年と26年にかかります。商法の問題では時々会社の利益を平然と侵害する取締役、これが登場します。これは明らかに全館注意義務違反があるんですが、答案としてはその全館注意義務の内容、これを具体的に書く必要があります。で、田中先生の会社法の記載を使いまして、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図らない義務という表現を使いました。端的な表現であって、答案としても十分使えるということで、この表現に変えています。 で以上です。